今週は突然に休んでしまいまして、だいぶ落ち着きましたので大丈夫です。ご心配をおかけしました。またお祈りくださったことを感謝します。さて、私たちはいろんな本だとか知識だとか世の中を常識だとかそういったものを持って私たちは養われますよね。いろんなことで支えられていきます。皆さんの愛読書というのがたくさんあるだろうと思います。私に影響を与えた、人生に影響を与えた本はこれだと言われるものもあるだろうと思います。じゃあその中でクリスチャンである皆さんは聖書はどんな位置にあるでしょうか。いろんな影響を与えた本の一つ、いろいろな知識のうちの一つ、一度読んでしまえばもうそれで用の済む他の小説や紀行文と同じような本の一つ、そんな位置でしょうか。そのことを私たちに非常にこう、聖書とは何なのか、私たちにとってどんな位置に聖書を置かなければならないのか、いやクリスチャンっていうのは聖書をどう扱うのかということが明確にこうペトロが自分の経験と比べ比較しながら語っているところが、今日先ほど司会者読んでいただいたところであります。また私たちはさらに豊かな予言の御言葉を持っていますと始めます。またって言ってますから、その前のことが引き続いているわけです。その前のことは何かというと18節で、私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのですという、これはペテロの経験です。ペテロは自分がその素晴らしい経験をして、そしてその経験の中に天からの御声を聞いたという経験であります。でそれに加えてまたなんですね。イエス様がのお姿が変わった時に、ペテロは自分の体験の中で神の言葉を感動を持って聞いたと言っているわけであります。でもし皆さんが今ペテロのようにですね、こう、まあ、こういうことはないんですが、もしですペテロのように神様のお声を直接こう耳にしたとするしたならば、その耳にした神様のお言葉と聖書とどちらが確かだと確信しますかね。どちらを重要視するでしょうか。自分のそのペテロのように神のお声を聞いた、間違いないんだ、そちらの方をこう大切にするでしょうか。つまり神ご自身のお言葉だと、そういったこの経験っていうのか体験を聖書以上のものとしますかという問いかけであります。でもしですよ、聖書とその聞いたといった体験が内容が違ってたらどうします？どっち取ります？いや私の体験したことの方が強い。体験は本に勝るなんていうこう思いますかね。どうでしょう。私たちはこのように聞かれれば、いやそういうことはないんじゃないって冷静に考えられますけれども、でもよく普段口にしませんか。聖書聖書と言っても現実はねという言葉を私たち心の中で問いかけませんか。としたならばそれは経験の方が大切、現実の方が重要ということになっているわけです。ですからもし 現実と聖書とがこう私の生活の中であまりにも言ってることが違ってどっちを選ぶんだろうといった時に、皆さんはどっちを選びます？現実っていう方を選んでいませんかね。そのような問いかけにつながるところであります。あのペテロのあのイエス様のお姿が変わった、あの山で神様の御声を直接聞いたペテロは何と言ってるんでしょう。驚くことにペテロは直接耳にした声、またその体験よりも聖書の方がはるかに確かな言葉であると言っているんです。それが19節なんです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っていますと言っています。ですからあの時18節の経験あるけれども、でもそれ以上にまた確かなものとしては予言の言葉を私たちはもう持っているんだと言っているんです。さらに確かなというふうに言っているわけです。これは直接耳にした御声よりもより確かな予言の言葉を持っていると言っているんです。ですからペテロは自分の経験したことよりも旧約聖書の予言の言葉の方が確かなんだと言ってるんです。より確かって言ってるんですから。この予言の言葉っていうのは20節を見ますと聖書の予言はと言っていますから聖書のことであります。で、使徒ペテロは自分が直接聞いた神の御声より聖書こそより確かな御言葉なんだと断言しているんです。このペテロから始まったこの聖書に対する信頼、聖書を基盤にしているという告白は、私たちのバプテスの信仰の先輩者たちが告白の中でもやはりそれ引き続いています。第二ロンドンの信仰告白の一章の第6項においてこう言っております。神ご自身の栄光、人の救い、信仰及び生活に必要な全ての事柄に関する神の全ご計画は聖書に明確に規定されているか、または必然的に含まれている。これに対しては聖霊の新しい啓示であれ、人の伝承であれ、あれいかなる場合にも付加されてはならない、付け加えてはならないとこう告白して、実はバプテストと言われる人たち、私たちの先輩たちはその信仰のゆえに、聖書の信仰を守るということのゆえに命を懸けてきているわけです。一人や二人ではありません。何万という何千という人たちはこの聖書に基づいた教えに生きるということで命をかけてきたわけであります。またパウロも実はペテロだけではないんです。この聖書の言葉について、この大切さについてはパウロもガラテヤ人の手紙開いてみてください。ガラテヤ人の手紙の中で一章一章の8節9節でこのようにパウロも言っております。8節ガラテヤ人の手紙一章の8節9節、しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、今もう一度私は言います、もし誰かがあなた方の受けた福音に反することをあなた方に述べ伝えているなら、そのものは呪われるべきです。それがたとえ天の御使いであろうとと言っています。使徒と自称するものであろうとと言っているわけです。今日なおある人たちは こう言います。このように記された御言葉、聖書より霊的という体験や個人的に聞いたというその声を誇ります。そういう霊的と言われる出来事を誇る人が多くあります。あるいはその経験をしようとして記されているその聖書のお言葉、聖書を二の次三の次にしてしまう、後に押し合ってしまう、つまらないものにしてしまう、一つのいろんな本の中の一つとしてしまうということも実は今起こっています。聖書聖書と言ってもねという、もしささやきがあるとするならば、聖書を自分の経験や知識や体験よりも後にしている。それはペトロが言っていることでも、またこのパウロが言っていることでもありません。そのように記された聖書を後回しにした結果、そのような人たちは正しい聖書の教えから逸脱していきます。時には変更した偏った解釈をしていきます。また勝手気ままに、思うがままに、赴くままに異端に出していきます。実にカトリック教会のある司祭が言っていた記録があります。その記録は何かと言いますと、こうあります。神の御旨の現れを聖書のみとしなかったということを、こういうふうに表現しています。プロテスタントは聖書のみであるが、我々は聖書のみではないんだ。そこの違い分かりますか。プロテスタントは聖書のみと言うけれども、我々は聖書のみではないんだ。つまり聖伝と言われるもの、または言い伝えだとかと言われるもの、儀式、そういったものが神の言葉にプラスされている。そこからも神の御旨ができる、分かる、伝えられると言って聖書と同等に置くんです。ですからカトリックの誤り、長い歴史の中で誤ってきて、宗教改革ということが行われなければならない、聖書に戻ろうというふうにこう叫ばなければならなかったのは、神の御旨の現れを聖書のみとしなかった結果であります。ですからペトロは言うのであります。この18節で、私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのですと。また19節、私たちはさらに確かな予言の言葉を持っていますとペテロは言っています。つまり聖書の神と、この神の聖書が一つ確かなもの、聖書の神と神の聖書が一つ同じもの、このように確信していると言っているんです。聖書を単に、先ほど言いましたように娯楽的な読み物、または道徳書としないで、神の直接のお声よりも確かな言葉として受け止めたとペテロは言っているんです。そのように私たちも受け止め、読むものでありたいと思います。この19節については共同訳ではこういうふうに言っています。こうして私たちには予言の言葉は一層確かなものとなっていますと、こう訳していまして、18節のペテロの経験っていうのは、19節の聖書こそ誠なんだ、確かなんだということを裏付けたものなんだよと、この逆に言ってるんです。 ですから18節のペテロの経験は19節の聖書こそ神の言葉こそ変わらない確かなものだということをむしろ裏付けて後を証明しているものであって、どちらが上かという問題ではないというふうにペテロは言っているんだというふうな言い回しにしています。でそれも確かだろうと思います。でまたある中世の聖書訳者はこんなことをこういうふうにも訳しています。我々はまた預言者らのさらに確実な言葉を保有している、持っている、さらに確実な言葉を持っているんだ、そちらが大切なんだというふうにここを訳しています。まさに聖書が私たちの主人であり、時には私たちにとって中心でなければならないということを宗教改革者たちもそれを自覚しておりました。ペトロが変貌山で耳にしたところは聖書のまさに先ほど言いましたように聖書の確かさを証明するもの、役割を担っているだけであって、聖書よりも直接聞いたペトロの体験の方が確かだというふうには言っていないのであります。このように神の御言葉はこの私たちの体験や経験やそういったものに比べてはるかに確実なんだと告白します。じゃあその神の言葉はどのようにして読まれなければならないのかという問題が次に出てきます。すべてに勝って神の言葉、預言の言葉、約束が大切なんだ、それに勝るものはないんだ。そうですよね、私たちの経験や体験というのは錯覚かもしれませんもんね。またペテロの経験がすべての人に同じように経験するわけでもありません。つまりそれは個人的な特別な経験であって、それが普遍化しないということです。だって変貌山でその御声を聞いたのは十二弟子のうちの三人だけですよ。ヤコブとペトロとヨハネです。三人だけです。他の使徒のお弟子さんたちは聞いていないんです。私たちは神様のお取り扱いを祝福っていうのは個人的に神様の恵みを受けるということはあると思います。でもそれが普遍化はできないでしょ。すべての人が同じような経験をするとは限りません。普遍化できないんです。すべての人に適用され普遍化して、また全ての人が聞かれなければならないのは聖書の言葉であります。ですからそれは確かなものとして位置づけられなければなりません。で同じように第二論の信仰告白で、じゃあその聖書をどういうふうに扱うのか、どのように読むのかっていう時に、この私たちのバプテストの先輩たちはこう言っています。聖書解釈の無謬の基準、間違いのない基準は聖書自身である。したがって聖書のどこでも真実で完全な意味について疑問がある場合、もっと明白に語っている他の聖書の箇所によって探求しなければならない。だから聖書がわからないと思ったらまた聖書を開けて聖書の他のところからそれは確かだというふうに確認しなさい。聖書が言ってることが正しいかどうかということで他の書物に頼ってしまってはならないということです。例えば私たちは進化論が当然のように教えられています。でも普通の学校でね、でも創世記を見ますとそうではない、神様が作られたと言われている。でその神様が作られたということを証明するために私たちはややもすると考古学を持ち出す場合があります。ある有名な人の学説を持ち出すことがあります。時にはそれも私たち信仰者の支えになるかもしれないけれども、でも決定打ではありません。なぜならば科学や知識は変わるからです。聖書が言ってるように。ですからある時はそれが正しくて聖書の弁明になったかもしれませんけれども、後にはまたそれが反対になってしまうことも起こり得ます。 ですから聖書に対する取り扱い、聖書が言っていることがわからなかったならば、やはり聖書を他の聖書の箇所から見ていく、そういった姿勢をあの宗教改革のバプテスの先祖たちは保ち続けたわけです。つまり世の価値判断に自分の信仰の拠り所を基準としなかったということです。そこで未信者は言うでしょう、クリスチャンは聖書聖書と、何かといえばすぐ聖書を持ち出す、バカの一つ覚えじゃないか、あなたの意見はどこにあるんだよというね、こう聞かれると思うんです。しかし小畑進という先生はこんなこと言ってました、言うものには言わせておけってそう言ってました。何ら私たちはそのことを言われたからといって恥じることはない、言うものには言わせておけばいいと言っておられました。確かだなと思います。ペトロの立場を考えてみましょう。ペトロが耳にした御声は限られたペトロのみの経験であります。しかし聖書に記された言葉は普遍的であります。変わることがありません、神の御言葉です。クリスチャンはこの聖書66巻を神から発したもので、権威を神から受けており、人から受けていないと信じています。すべて聖書のが真理の基準であって、また私たち神様への奉仕と私たちの救いに必要なもの、すべてが含まれているのが聖書であると告白しますし、信じています。それゆえに先ほどパウロも言っていますように、追加したり除いたり変更したりすることは人にも見つかりにも許されません。その意味で普遍です、一時的ではありません。ペトロの経験もヨハネの経験もヤコブの経験も素晴らしい経験ですけど、一時的です。全てのものが経験するわけではありません、普遍的ではありません。その結果、古さ、習わし、また人数が多い、人間の知恵、審判、判決、勅令、布告、会議、いろんなものがあります。また時には霊的と言われる奇跡や幻も、この聖書に反することはできないはずであります。反してそれらが素晴らしい、確かだとは言えないのであります。かえって全てのものは聖書によって検討され、調整され、審査され、また改善されなければならない。その基準が実は聖書なんです。まさに聖典と言われるところであります。まあ物差しという意味だと言われます。基準という意味だと言われます。神について、救いについて、そして私たちのこの神様への奉仕のあり方について。また私たちが何を大切にし、また何を悪とするかというその基準に聖書を私たちは置くというのであります。それが実はこの言っている私的な解釈をしないということであります。つまり自分の個人的体験や自分の都合で聖書を曲げないということです。現代は自分の個人の体験や経験がもっともらしく受け入れられる時代であります。いや、むしろそちらの方が重んじられる時代だろうと思いますね。ですから幻や奇跡というものが簡単に付け加えられてしまいますし、主張されてしまいます。実はこのことについてはイエス様もある一つの話をされています。ルカによる福音書を開いてください。ルカによる福音書の16章にで、イエス様はこういう話をされております。16章の有名なところです。27節から ルカの福音書の16章の27節から、これはこの金持ちと貧しいラザロのその死んだ後の行った場所のことから始まります。そして貧しいラザロはアブラハムの懐、アブラハムの懐っていうのは何かと言いますと天国のことです。救いのことを言っています。マタイは特にそのように言っています。そこで黄泉に下った金持ちがアブラハムと会話しているところであります。27節、そこで金持ちは言います、アブラハムに言います、父よ、ではお願いです、ラザロを私の父の家に送ってください。私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。そうしますとアブラハムはこの金持ちに言います、彼らにはモーセと預言者があります、その言うことを聞くべきです。このようにアブラハムは答えます。すると金持ちは苦しみの中で言います、いいえ父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。これは奇跡を起こせばですよね。でそうしますとアブラハムは金持ちに言います、もしモーセと預言者の教えに耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても彼らは聞き入れはしない。死人が蘇って語るという超不思議な自然、この奇跡が起こって、そして語って聞かせたとしても、でもモーセと預言者、聖書ですに聞かないならば、きっとそれにも聞かないよ。いや、そういう奇跡がなくったって、もう聖書に聞く人は救われるのであって、改めてそんな奇跡、不思議な出来事は必要はない。あ、でも私たちもよくそう言いますよね。本当にイエスが神ならば、ここに証拠見せてみろ、イエスがここに現れてくれたら信じるって、よくそんな言い方をされますけれど、でも聖書があるんです。もう完全な神のお言葉があるんです。そんな奇跡は必要としないんです。もしその聖書のお言葉に聞き従い信じないならば、きっと奇跡が起こったとしても、まあイエス様がここに現れたとしても誰も信じないでしょう。いや、もしかしたら一時的に信じるかもしれません。あの5000人のもがパン、5つのパンと2匹の魚でこの養われた時に人々は驚きました。そしてイエスを信じたとあります。でもイエスをすぐ裏切るんです、彼らは。不思議な体験や経験というのは一時的にこの心を向けるかもしれませんけれども、でもそれは救いに至る関心ではありません。救いに至る関心は、心の変化は御言葉に聞く時に、それは新しくされるんです。イエス様は言うわけです。死人のよみがえりの奇跡、よみがえりの奇跡よりも決定的なのは聖書の権威の宣言に従うこと、そう言います。聖書中心であります。で、その聖書中心の生き方は、終わりの時が来ます。終わりの時、ただ一つだけあります。イエス様が来られた時です。それがここのところに、ありますね。19節です。また19節の後半です。夜明けとなって、ペテロ第2の19章の後半、夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに心を留めると良いのです。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまで、これはサーリンのことを言っているだろうと 思われます。イエス様が来られるまで、イエス様とお会いするまで、つまり明けの明星が昇るまでということです。それまで聖書は暗いところを照らす灯火となっているから、それに目を留めていなさいということは、今のペトロ言ってるんです。今の世は暗い世だって言ってるんですよ。今の世は暗い世だよって言ってるんですね。だから灯火が必要なんです、イエス様が来られるまで。でその灯火が聖書ですよ。今の世が暗い世だというふうに聖書が言っているのを見ますと、なるほどなと納得できることってたくさんあります。戦争の噂、そしてまた様々なところで今まで起こらなかった紛争があちこちに起こっていきます。争いが起こります。人々の愛が冷ややかになります。そしてまた多くの偽教祖たちが起こってきます。そして人々を惑わします。そういう時代であります。それが今暗い世であります。で私たちの人生も心の中もこのような世の中にあって、私たちは本当に灯火がなければつまずいてしまいます。また自分たちがこのどこを歩いているのか、正しい道を歩いているのか、またはぐるぐる、ま、堂々巡りしているのか、滅びに立っているのか、灯火がないとどこを歩いているのか分かりません。で私たちには灯火があるというんです。それが聖書だ。だからそれを心に留めておきなさい。主が来られるまで。イエス様について明けの明星という言い方は様々なところでなされています。開かなくても結構ですが、イエス様ご自身が黙示録の2章の中で、最後まで私の技を見守る者には明けの明星を与えようと約束してくださっています。ご自身を表されるというのであります。今は闇の時代だ。いかに人がこの光と夜の街を照らそうとも、それは夜なんだということを覚えなければなりません。夜が暗ければ暗いほど待たれるのは夜明けであります。そして夜明けがいつなのかが私たちには分かりません。主がいつ来られるのか分かりません。あと明日かもしれません。10年後20年後生きている間ないかもしれません。でも私たちには灯火があるというんです。ですからその灯火である聖書を私たちがのそばから遠ざけてしまったならば、私たちは自分が一体どこを歩んでいるのか、ちゃんとした道を歩んでいるのか、滅びに立っているのか、堂々巡りしているのかが分からなくなってしまいます。ですから基準として灯火としての聖書がなければ、どんなにこの電気を使って光々とこの照らしたとしても、世の中の闇は照らし切るものではないと言っているのであります。私たちの手にはその意味で聖書という灯火があります。足元を照らす灯火があります。私たちの手には御言葉という灯火があります。詩編の119編の105節では言っていますよね。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと告白しています。いつの時代でもそうだということです。そう考えてみますと、主が来られるまでは私たちは残念ですけれども罪の世に、神様が愛されていますけれども罪の世に生きている。だから私たちはあなたのお言葉を灯火として目を留めている。それが大切なんだとペテロは語ります。そして20節です。 私たちは知らなければならないことがあります。それは主が来られるまで灯火を私たちは持っていなければなりませんし、それが私たちを足元を照らす道案内であります。しかしその灯火である聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないと勧められます。19節では、暗いところを照らす灯火として預言が与えられていると言います。それに目を留めていなさいと勧めました。そのペトロが預言によく目を留めることについて、それには何よりも次のことを知っていなければならないと念をしています。で、最も大事な注意事項として、聖書の預言は皆人の私的解釈を施してはならないと釘を刺します。これは次の2章から偽預言者の話が出てきます。そのための伏線だと思います。2章から出てくる、これは彼らは何かというと私的解釈をして誤ったんだという例であります。だから私的解釈をしてはならないよと警告していくわけです。で、ここで聖書の預言は皆とあります。で、これは19節で預言の言葉、御言葉と言われた御言葉のことです。すなわち聖書のことを指していることは明らかです。皆、聖書は全てという意味であります。そこに書かれているものは全てという意味です。そして確かにこのペトロの警告というのは、実はキリスト教会の歴史の中でやはりこの聖書解釈が誤ってきて、さまざまな異端が起こってくる、過ちが起こってくる、道がそれていってしまう、それをこう軌道修正をするということの戦いの歴史だったというふうにも言えるんじゃないでしょうかね。聖書が真に人間の信仰と生活の規範として権威を持っている、それは正しくきちんと理解されなければ非常にまた危険でもあります。どういうことかというと、多くの問題は自分の都合の良いように勝手気ままに解釈された場合のことを言っています。くれぐれも注意しなければなりません。聖書そのものとまた聖書の解釈と適用との間には差があります。聖書そのものは絶対に間違うことはありません。しかし解釈と適用っていうのは、私たちは本当に注意しないと誤りが入る場合があります。または一部分だけが取り上げて極端にいってしまうということが起こり得ます。ここに注意を促しているのがペテロのこのメッセージであります。なぜそうなのか、21節です。預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったからだと言っています。この聖霊に動かされてっていうのは、聖霊に運ばれて神から語ったという意味だそうです。そうすると中心、その主語は何かって神です。神から始まったこと、この聖書の起源は神なんだということを言っています。人間の知識や信仰心で始まったんじゃなくて、神から始まっているのが聖書なんだ、神によって生み出されたものなんだとペテロは力を込めているわけです。人間が作った書物に神様が息を吹き込んだというんじゃないんです。神様が著者に息を吹き込んで、そして働かれて神様が聖書を表したという理解です。だから聖書そのものは誤らないんですけれども、その解釈と適用において私たちはややもすると神様中心じゃなくて人間中心にしてしまう、それが私的解釈です。してしまうという過ちが起こりうる、だから注意しなさい。で、私たちはこのことは 本当に知らず知らずのうちに自分中心に聖書をこう引用するということが起こります。自分の都合のいいところだけしか聖書を開かないということです。で、私は聖書をこう66巻が神の言葉だということで、こう連続してトピカルな説教じゃなくて連続して聖書の箇所をなるべく違う、そして旧約と新約両方をというふうに願ってずっと来ています。それは66巻が神の言葉で、自分にとって都合の悪い箇所が来たとしてもそれは神の言葉ですから、そこは省いてはいけないし、自分の都合のいいふうに解釈してはならないという戒めを説教者解釈者はしなければならないということを教えられているところだろうと思います。まさに聖書はイエス様が言われました、立法の一角が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいというふうに言っているくらいであります。立法が廃れるってことよりも天地が過ぎゆく方が優しいんだというくらいに変わらない、変えてはならないとペテロはイエス様の言葉を確認しておきます。ですから直接あの変貌山で耳にした神の言葉よりも確かな聖書、神の言葉を持っていなさいと勧めるわけです。ある人が言っておりました、聖書は神の啓示に関する一つの記録というにとどまらず、それ自身神の食材の技の一部なのです。つまり救いの技の一つだったんです。聖書があるということ自体が書かれたということは。そうですよね。聖書を通してしか私たちは救いがわからないからです。聖書が表されたということ自体が神様の救いの技なんだというふうに言っています。確かだなと思います。私たちが、また質問ですが、私たちが死ぬとき、まあ、もう私も入院してた時ですが、何を持ってきてくれて頼むかということです。私がキリスト教聖書と触れたのもやはり入院している時でした。妻が大学生の時に入院している時に聖書を持ってきてくれました。で、医者は、とか看護師は、病院で聖書を、堅苦しいし、陰気臭いし、やめたらっていうふうに言われました。でも、私はその聖書を持ってきてくれて、その聖書を読むことによって、初めて自分の罪ということを知りました。そして、信仰の道を歩み始めたのその一歩であります。皆さんは、病床の床にあった時に何を持ちますか？漫画？みんな週刊誌とか漫画病院に来ますと週刊誌と漫画しか置いてないですよね、ほとんど。どうでしょう、あなたは何を持ってきてくれるように頼みますか？聖書でしょうか？私たちが聖書を持つということは、それは最も聖なるお方、神の言葉を持っているということであります。ある人は聖書を持っているだけで読まない人がいます。でもそれはお守りはダメですね。やっぱり聖書のお言葉に意味があるので、私たちはいつでもお言葉を、やはり私たちは聖書を通してその頭に入れ、心に響かせる。そのために聖書をいつも手元に置く、聖書の存在の大きさっていうのを私たちは改めて確認をして、そして最も身近なものとしていつも置いておきたいものであります。で、今は便利ですよね、こういうでっかい聖書、まあ、最近は私目が悪いので大きい方が読みやすいんですが、こう小さいこれくらいの聖書もありますよね。今手持ち、こう女性たちも私たちもこう カバンの中スッと入る、そういうこう小さな聖書も持ち運びる聖書もあります。ぜひあのどんなところでも聖書が持ち運べます。今はしかも日本語で書かれた聖書があります。手元に置いて、そして私たちの主が来られるまで灯火として手元に置く、それほど価値のあるものだということを私たちクリスチャンがまず証ししていきたいものですね。ことあるごとに聖書を開きましょう。聖書を開く習慣がないと本当にいざという時も開かなくなっちゃいます。不思議ですけど、ぜひ聖書に聞く、聞いて決して無駄ではない、自分がする私たちがする経験よりもはるかに確かなものであります。したことがないですが、愛する父なる神様、お言葉が与えられていることを感謝いたします。66巻、私たちは神のお言葉を、変わることのない神のお言葉を神様あなたは私たちにお与えくださいました。それゆえに感謝いたします。どうぞ私たちの様々な場面で聖書のお言葉によって道を定める、また道を照らす灯火とすることができますように、日々お言葉に親しませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。